どうもこんにちは、田中です。今回のコンテンツでは心マネジメントに関して話をします。この心マネジメントっていうと、その響き、心をマネジメントするっていう、響きから、なんかね、メンタルを整えて、穏やかに、日常を過ごすためのスキルなのかなとかね、まあ感情を、自分なりにマネジメントして、落ち着いた、メンタルで、仕事に挑むとかね、そういうことを、想像される方が結構多い、みたいなんですけど、僕が QOL スキルとして皆さんにね提供している、提唱している心マネジメントっていうのは、まあ、そういうことも含むんですけど、そういうレベルの、話では全然なくて、まあ、目的としては、心マネジメントをする目的としては、いつでもどこでも高いパフォーマンスを出す、そういう高いパフォーマンスを出せる自分っていうものを手に入れるために必要な、まあ、土台となるようなスキルが心マネジメントなんですよ。で、この心を整える、自分の感情を整える、もっと言えば心を大事にするっていうことを、僕らはね結構重要視してないような気がするんですよ。仕事をする上でも、まあ、スポーツとかね、そういうことをする上でも、まあ、何をする上でも、その仕事だったら仕事のスキル、仕事の内容、スポーツだったらスポーツの競技能力を鍛えるための、トレーニングとか、そういうことはものすごく意識を割くんだけど、そういう技術を発動させる自分自身の、心の状態、自分自身のコンディションを整えるっていうことの重要性っていうのは、なんとなく分かってるつもりなんだけど、心の状態とあらゆるものは関係してるような気はしてるんだけど、どれだけ強く関係してるかっていうのをあまり分かってないし、心の状態がいい状態であることのメリットっていうのをそんなに分かってないし、逆に言えば心の状態が悪いことでのデメリットっていうのをそんなに分かってない気がするんです。感覚的にはね、なんとなく分かってるんです。みんな分かってるような気はしてるんです。だけどそこまで重要視をしてない。で、特に年を重ねるごとにね、どんどんどんどん、社会に最適化されて、心っていう概念や心の状態っていう、まあ、概念の重要性っていうのがものすごくおざなりにされてるような印象なんです。だけどこの心の状態を整えるっていうことはおざなりにしていいようなものじゃないんですよ、うん、後回しにしていいようなものじゃない、さっき土台っていう話をしましたけど、もうこれは本当に土台で、心の状態っていうのは正しくマネジメント、正しく整える必要があるんです。で、ここでもね、僕はあらゆる QOL スキルに、心マネジメントとか、モチベーションマネジメントとかね、いろんなマネジメントっていう言葉を使うんで、マネジメントって言ったら管理っていうイメージで、なんか心をシステマチックに機械みたいに管理するって、それなんか人間的じゃないよっていう風に、まあ思う方もねいらっしゃるみたいなんです。事実、そういうことはしたくないですって言われたことが、10年前ぐらい言われたことがあるんだけど、まあ、管理をするっていうよりも、僕的な QOL スキル的な定義としては、心マネジメントの定義としては、自分の心をいい状態に整えるっていうことなんです。それができるようになるだけでパフォーマンスっていうのはかなり変わります。自分の心を、心の状態をいい状態に整えることができるようになると、あらゆるパフォーマンスは上がります。間違いなく上がります。例えば思考のパフォーマンスは上がります。行動のパフォーマンスも上がる。で、本来自分が持ってる魅力っていうのが発動するようになるし、本来の自分の能力、才能が発動する、ものすごく大事なことなんです。めちゃくちゃ大事なことなんです。で、これは、パフォーマンスを上げるために、ものすごく大事っていうこと、さっき言ったけど、パフォーマンスを上げるっていうことだけじゃなくて、 QOL 高い人生を作っていくための鍵の一つ、全てのことの土台になる、心マネジメントっていうのはそういうスキルだと僕は考えています。で、この心マネジメントの話をね、しっかりしていく前に、大前提として、共有しておきたい法則があります。心の法則で、これ法則なんで、 いつでも誰でもどこでも抗うことができない力、うん、重力とかとは一緒です。重力もそうですよね。どこでも誰でもいつでも同じように働く力ですよね、うん、東京にいようと沖縄にいようと、同じですよね、うん、誰だろうと同じ、うん、いつでも朝も夜もいつでも同じ、これ同じです。心にも同じような法則がある。でこの心の法則、どういう法則かって言ったら、今この瞬間の心の状態が今この瞬間のあらゆるパフォーマンスの質を決める。繰り返します。今この瞬間の心の状態が今この瞬間のあらゆるパフォーマンスの質を決めるっていう法則があるんです。いろんなあらゆるアクションもあらゆる思考もその時の心の状態でその質が決まるんです。だから当然ね、心の状態がいい状態であればあるほどパフォーマンスの質は上がるし、悪い状態であればあるほどパフォーマンスの質は下がります。でこの心マネジメント、こういう分野で、まあ、専門用語でね、心の状態がいい状態のことをフローっていうふうに言います。で悪い状態のことをノンフローって言ったりするんですけど、これってもうね、みんな感覚的に経験あると思うんですよ。例えばです、誰でも経験がある、最たる例として、同じ食事なのに今日はこのメンバーとご飯食べたら飯がうまいとか、今日の酒は美味しいとかってありませんか？好きなメンバー、好きなメンツ、自分の気心が知れた人と食べるご飯、お酒っていうのは美味しい。だけど嫌なことがあった後とか、あまり得意じゃない人、うん、好きじゃない人とかね、と一緒に食べる、楽しくない場面で飲むお酒は美味しくないとかって、これ誰でも経験あると思うんですよ。でこれってまさに心の状態と機能が、自分のパフォーマンスが一致してる最たる例なんです。これって当然だけど、お酒とかご飯の味が変わってるんじゃなくて、心の状態によって自分の味覚とか聴覚とか、そういう機能が上下してるんです。パフォーマンスが上下してるんです。こういうことがね、ありとあらゆるところである。だから本来であれば出せる力が出せなくなるんです。心の状態が良くなかったら。でも心の状態が良かったとしたら、本来の自分の力が出せるようになる、うん、本来の自分の能力が心の状態次第で発揮できたり発揮できなかったりするっていうことです。でこの、視点というか、これはもうね、スポーツの世界ではかなりスタンダードの考え方というかになってきてます。この10年でものすごく、スタンダードになってきてます。もうトップアスリートたちの中では、心を整える技術の訓練っていうのはものすごく大事なことというか当たり前のことになってます。これはね、15年前とかはなかったんですよね、ここまでね、全然ね、うん、だってもうスポーツって結果が分かりやすく形として出るので、タイムだったりね、あらゆるところで出るので、どんなに競技能力が高かったとしても、ここの心を整える技術がなかったらその能力を発揮できない。だから競技能力を、鍛えることと同じぐらい、心を整えるっていうこと、そこに対するトレーニングっていうのは重要視されています。それで結果が変わるから、これはものすごく大事なことなんですよね、うん、せっかく例えば、陸上にしましょう、100メートルをね、10秒を切る、10秒を切る力がある、そういう能力がある、そういうトレーニングをしてきてそういう能力がある選手がいたとして、だけどそのレースの、瞬間、まあ、緊張だったり、いろんなことで心の状態が良くないと、本来10秒を切るっていう能力を発動できないんですよ、うん、逆に心の状態がいい状態で整えることができたら、本来の自分の、能力を出せる。だから心の状態を整えるっていうのは彼らにとってものすごく死活問題なんです。だけどそういうこの心マネジメントっていうものは、トップアスリートとかね、そういう風な、人たちだけがやるような、僕ら一般人というかね、僕らがに関係ないかって言ったら関係ないわけがないんです。あらゆるパフォーマンスの質が決まるんだから、うん、だからまず自分の心の状態を整えてから何かアクションを起こすってことが極めて大事なことになるんですけど、その心をいい状態に整えてからアクションを起こすっていうことを、このね、この分野では あの権威の先生がいらっしゃるんですけど、それを心エントリーっていうふうに、言ってて、うん、この心エントリー、まずは心を整えてからエントリーする、うん、これがものすごく大事。これを当たり前のルールにしていけば、あらゆるパフォーマンスの質っていうのは上がります、本来の自分が出せるパフォーマンスを出せるようになる。これね、本来の自分のパフォーマンスが出せるようになるってそのぐらいかって思う人いるかもしれないけど、これはね相当大変なことなんですよ。っていうのも、多くの人が多くの場合本来の自分の力を出してないです。間違いなく出せてない、うん、僕らの心の状態っていうのは訓練をしてなかったら、まあいいことばっかり起こり続ければいいんだけど、いいことがあったら嬉しいから心の状態はいい。そしたらそのいい状態だったらその時の仕事の質だったりあらゆるパフォーマンスの質は上がるんだけど、いいことばっかり起こり続けないでしょ。人生っていうのはいいこともあれば悪いこともあったり、嬉しいことがあれば悲しいこと悔しいことあるんです。そういうふうに外側の出来事に反応する形で感情が作られて心の状態が作られてっていうことをやっていたら、自分のパフォーマンスってね、あのコントロールできないんですよ。でもいいことがあっても悪いことがあっても嫌なことがあっても悔しいことがあっても何があっても、まずは自分の心の状態を整えるっていうことをやってから、いい状態に整えてからアクションを起こす、つまり心エントリーでやるっていうことをやれば、自分のパフォーマンスの質っていうのをある程度いい状態、ある程度の水準以上にまとめることができるようになっていきます。だけどね、今この話ダダッとしてきたこの話、この法則、こういう事実を知っても、僕らはねいつでも常に心の状態をいい状態に保ち続けるのってやっぱり難しいんですよ。フローであり続けるのは難しいんです。っていうのは、僕ら人間っていうのはこの認知の機能がものすごく長けてる、あの僕らの脳の構造のその脳の機能なんだけど、認知の機能がすごすぎるんですよ、他の動物とかに比べたらも特にね、うん、まあ、認知の機能っていうのは自分以外の出来事、さっきも言ったような、ね、出来事とか他人とか環境とかそういうものに勝手に反応します。反応して今この瞬間の心の状態っていうのが勝手に作られるんです。って言ったらね、認知っていうその機能が悪いものっていうふうに思う人もいるかもしれないけど、それはそういうわけがないです。っていうのも、今日の僕らの生活っていうのはこの認知っていう機能があるから、その恩恵によってこうあらゆる文化とかあらゆる文明っていうのはあるわけです。だって雨が降ってずぶ濡れになりたくない、だったら傘を作ろうみたいなね、うん、そういうことで今の文明っていうのがあるんですよ、うん、悪いものなわけがない。この今僕は IC レコーダーの前で話してますけど、この IC レコーダーが生まれたのだって認知があるからです。パソコンがあるのだって、あらゆる便利なものっていうのは僕らの脳のこの認知があるからできたものなんです。だけどです、だけどこの認知に感情の舵取りを委ねっぱなしにしたら、もうこれは偉いことですよね。さっきも言ったように、いいことばっかりじゃないのが人生なんで、うん、人生で起こる出来事とか他人とか環境っていうのは、そういうのはコントロールできる領域のものじゃないですよね、うん、コントロールできないんです。だけどそのコントロールできないからといって、そういう出来事とか環境とか他人に反応する、反応しっぱなしで心の状態が決まるのはやっぱりまずいんです。もったいないんです、うん、だって嫌なことがあったら嫌な気分になってパフォーマンスの低下してしまう、嫌な人に会ったら嫌な気分のまま仕事をしてその仕事のパフォーマンスが下がるみたいな、これってものすごくもったいないんですよ。もったいない。でもそうなる。そしてそれは人間として当然の反応なんです。じゃあ何をマネジメントしなきゃいけないか。マネジメントすべきは出来事とか環境とか他人じゃなくて、それはコントロールできないから。マネジメントすべきは、コントロールすべきは今この瞬間の自分の心の状態なんです。それが現実的かつ建設的なアプローチだっていうふうに言えるはずです。だから今の自分の心の状態っていうのは訓練次第では誰でもねマネジメントができるようになります。だってこれ技術なんで誰でも習得可能なんです。でその時に必要なこと、特に心マネジメントを考える上ですごく大事なステップというかことがですね、まずは自分の心、自分の感情に気づくっていうことがまずファーストステップ。そして次のステップが心の状態、感情を止める、悪い状態になってるんであればまず気づいて止める、 そしてその次が整える、そして高めていく、こういうことをスキル化してそれを発動できる自分をになるっていうのが、まあ、この心マネジメントの最終ゴールなんです。でそれができるようになったらもうこれはね、嫌なことが起ころうと、嬉しいことばっかり起こるのが最高なんだけど、嫌なことが起こっても大丈夫っていう風になるんですよ。嫌だけどね。嫌だけど、だってその後心を整えることができればいいから。うん。心マネジメントのスキルが上がればね、本当になんか心マネジメントって言ったらさっきも言ったように、なんか機械みたいになることですかみたいに思う人も いるかもしれないって話をしたけど、そうじゃなくて、その逆ですよ。嫌なことが起こっても、悔しいことが起こっても、悲しいことが起こっても、辛いことが起こったとしても、その後に心を整えることができるんで、心を自由に解放することができるようになるんですよ。だってその後自分でマネジメントできるから。ちゃんと戻れるから。うん。いいことは別にいいんです。いいことがあって嬉しくなるのは、それはそれでいいんです。だからそうじゃないことが起こった時に、ちゃんと戻れる。ちゃんと戻れるようになる。これが、僕がね、あなたをこのコンテンツを通して導きたい領域なんです。でものすごく大切なことなんで繰り返しますけど、いい心の状態、つまりフローで生きるっていうことは、思考も行動もあらゆるパフォーマンスが上がるんで、うん、ものすごく大事なこと、心を整えるっていうのは。そして、その心の状態がいい状態、フローである、その状態で生活をする。そしたら見え方、あらゆることの見え方、解釈っていうのも変わるんですよ。うん。その解釈、その見え方でいろんなことを判断して選択して、そうやって人生を作っていくっていう、その生き方が僕はものすごく大事だと思ってるんで、まずはね、この心マネジメントのスキルをしっかり習得していきましょう。で、そんなに難しいことじゃないんですよ。自分の感情に気づくっていうフレームが基本的に僕らは教わってないので、なんとなく感じてるんですよ。なんとなく感じてるけど、嫌なことがあったり感情的になった時ってなかなか気づきづらいのは、それって気づくっていうパフォーマンス自体も下がってるからなんですよ。うん。自分の心の状態、今どういう状態だろうってイライラしてる時あんまり思わないですよね、最初は。うん。それは自分の心の状態に気づくっていう機能も下がってるから。大事なことはだって、まずは気づいて止めて整えるってことが大事だっていうふうに話をしましたけど、うん、これ全部スキルなんです。全部能力だし、うん。でも、心の状態が悪いと、この力も落ちる。このパフォーマンスも下がってしまうんです。だけど、スキルだから、誰でも訓練次第で習得可能です。心の状態に気づく。心の状態を止める。心の状態を整えていく。これ全部、まあ、この順番で心をフロー化していくわけですけど、これはスキルなんで、誰でも習得可能です。で、まず大事なのが、自分の心、自分の感情に気づくっていうスキル。まずもって重要なスキルがこの気づくっていうスキルです。なぜなら当然だけど、気づかないとどうしようもないですよね。うん。このスキル、気づくっていうことの重要性を知らないともうね、あらゆる出来事とか環境とか他人とか、あるいは過去とか未来に思考が飛んで、もうそういうものに反応しっぱなしで、感情が作られてしまいます。うん。人間ってね、勝手に思考をタイムスリップするんで、どうもできない過去のことに、過去の失敗とかそういうものに思考を飛ばして、また嫌な気分になる。嫌なことが起こったら、一回、まず嫌なことが起こって嫌な気分になる。そしてしばらく経って、また思い出してまた嫌な気分になる。で、嫌な気分になってる時ってパフォーマンスも下がってるんで、考える力も、行動の質も全部下がってるんで、で、また思い出して下がるみたいな。もうこれは、なんでしょうね。ド M の所業ですよ。うん。何回嫌な気分を味わえばいいんだみたいな。でもそんなことになるんですよ。勝手に思考が飛ぶんで。あるいは未来にも飛びますね。うん。これうまくいかなかったらどうしようって。まだ起こってもない未来のところに思考を飛ばして、で、今の気分を悪くする。そして今のパフォーマンスを下げる。これもナンセンスなんです。でもそうなってしまう。うん。でもそれに気づけない。だから気づくっていうのはものすごく大事なスキル。で、特にです。特に、悲しいとか、ムカつくとか、緊張してるとか、不安。あらゆる心の状態が悪い時に、今の自分の心の状態ってどうだろうっていうふうに気づけるかどうか、こういうふうに問えるようになるかどうかっていうのはすごく大切。まあこれは感情を捕まえるって言ってもいいかもしれないけど、これが、この心マネジメントのスキルで最も大事。うん。だし、気づけば、もう、 みんなは知ってるから、もう知ってますよね、心の状態と、パフォーマンスの質っていうのはものすごく強い因果関係があるって、この理屈を知ったし、心を整えてからエントリーをするっていうことの重要性も知ってるし、だけど僕らは認知の機能があるから、嫌なこととかね、出来事とか、過去とか未来とかに勝手に思考が飛ぶとか、あとは環境とか他人とかに勝手に反応して心の状態が作られるってことを知って、まず気づかなきゃいけない。気づきさえすれば、あとは止めて、悪い状態になりっぱなしだったらいいことないよなって気づいたらもう止めれるんで、うん、悪い状態になっていいことって一つもないんで、あとは少しずつ良くしていく、うん、っていうことを分かってるんで、気づきさえすればできるんです、うん、でもこれにはトレーニングがいる、うん、簡単に思えるけどトレーニングがいる。これをフレーム化するっていうのがすごく大事なんです、うん、まあ、フレームってのは習慣化するっていうことですね、うん、だから定期的に、朝昼夜、あるいは一つ一つのタスクごとに、今の心の状態ってどうだろうみたいな、何かと紐づけて、時間だったりタスクに紐づける感じで、自分の心の状態を意識するタイミングを作るっていうのが、一番、手っ取り早く一番簡単な、まあトレーニング方法かなと、ね、僕は思ってます、うん、まあ、自分の心の状態に意識を向けるっていうフレームができていけば、その因果関係がね、分かるんで、分析するようになるんで、ああこれは本当にこういうことしてたら自分の心の状態悪くなりがちだなとかって分かるようになっていくんで、だから心の状態に意識をアクセスさせるフレームを持つ、これがすごく大事です。でそのためにも、これをそうしようって宣言しただけじゃ、おそらく日常に戻った時に忘れてしまうんで、まあタスクごと、あるいは時間ごとに、記録をつけるっていうのが、ことあるごとに自分の心の状態を意識するっていうのが、一番いいかなと思います。これはあのトップアスリートたちもやってるやり方です。でも気づくっていうことができるようになったら、あとは止める、もうこれはすごく簡単なことなんで、ノンフローの領域にあの自分の心の中にあの針があるとしたらね、うん、それを傾き続ける、その心の針を止める、うん、気づいたら止めれるんです。これは結構簡単、気づきさえすれば簡単なんです。だって心の状態はあらゆるパフォーマンスの質を決めるって、これを思い出せばいいだけなんで、いいことないよなって、イライラしててもいいことないよなって、うん、止めるだけで、あとは整えるっていうことなんだけど、整えるのは、いろんな自分が好きなことだったり、自分がのお気に入りの何かとか、そういうことを考えたり、そういうことに触れたりとかね、うん、をして、少しずつ少しずつ一発でドーンとご機嫌になるっていうのは難しいかもしれないけど、そういうものに期待するんじゃなくて、少しずつ少しずつ整えていくっていうことをやればいいんだけど、最も重要なことっていうのは、心を整える上で重要なことっていうのは、今この瞬間に戻ってくる、今ここの自分に戻ってくる、今この瞬間に生きるっていうことに尽きるのかなと思います。っていうのも、みんなね、今この瞬間に生きてないんです。生きてない。で、ノンフローの時は特にそうです。うん。例えばノンフロー、嫌なことがあったって、今日、出社する時に電車で嫌なことがあったみたいなことを会社でも言ってる人とかいるかもしれないけど、いると思うんだけど、それってもう完全に過去のことでしょ。悲しいことが昨日あってねって言って、今日もノンフロー。でもそれもう過去のことだよねっていう。あるいはうまくいかないか、すごく不安で緊張してるんですみたいな。勝手にタイムスリップさせてる思考をね。それただの妄想でしょみたいな。もうね、ほぼ全てのことは今でもここのことでもないんですよ。勝手に思考がタイムスリップしてるだけなんです。うん。思考を勝手にタイムスリップさせて、一番大事な今この瞬間の心の状態を悪くするっていうのが、もうね、本当に現代人、もう昔の人よりも今の人の方がそれはね、本当によくある話です。これ SNS とか、マジで要注意ですよ。だって今でもない、ここでもない、自分でもない、いつかのどこかの誰かの情報で一喜一憂してるんですよ。みんなインスタ見て、なんか仲良しの誰かが、いいホテルのランチ食べてる、クソ悔しいみたいないつのどこの誰の話で自分の心の状態を悪くしてんのって話じゃないですか。もったいないって、うん、良くなるんならまだいいけど、うん、だから SNS、インスタ、Facebook、 そういうものの扱い方はものすごくものすごく大事にしなきゃいけないです。でもそうなってしまうのがもう人間の当然の反応なんですよね、うん、今この瞬間に生きる、自分の頭の中にしかない過去とか未来とか、そういうものに勝手に思考をね、タイムスリップさせない、 うん、だから整えるときはもう今この瞬間に戻ってくる。だから瞑想とかね、そういうものマインドフルネス的なものっていうのが今ものすごくその重要視されてますよね。今この瞬間に戻ってくる。僕だって今この瞬間にしかいれないはずなのに、今ここ自分しかないはずなのに、今でもないここでもない自分でもないどこかに思考をタイムスリップさせてしまうんですよ。今この瞬間を行きましょう。今この瞬間しかないんだから、今この瞬間に全力を尽くすっていうのが極めて大事な心マネジメントの重要なスキルです。で、まあ心をねマネジメントしていくために、やっていくこと、こういうことをやっていったらどんどんどんどんフローになっていくよっていうのはいくつかあるんで、それはねまた次回のコンテンツで、お伝えしようと思います。ちょっとね長くなってしまいましたけど、今回の、コンテンツでは心マネジメントの考える上で結構ね大事な話を伝えているので、ぜひね何でも復習をして、そしてこの重要性を、あなたの中にインストールしていただけたら嬉しいです。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。